今朝の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章23節。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。エペソ人への手紙2章18節から22節。このキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストによって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。以上の箇所から加藤先生にキリストの体と題して説教していただきます。
おはようございます。本日お招きいただきまして、心から感謝申し上げます。また高桑先生の今日の礼拝の上にも豊かなその祝福がありますようにとお祈り申し上げたいと思います。久しぶりに皆様の前で、メッセージを奉仕させていただきますので、ちょっと緊張し、あまり気味でございます。しかし、御言葉ですから、書いてあるままに読みして、感じたままにそれを伝える、それでよろしいかと思います。今日の原稿はそういう意味では、十分検討したつもりでありますが、なかなか聖書は簡単に読まれません。去る兄弟の助けを借りながら、この聖書の箇所を勉強させていただきました。そして、この距離で眼鏡をかけるとね、かえって見えないんですね。それで、失礼ながら眼鏡を外させてもらいます。せっかくの講談師の顔が、見にくくなるので申し訳なく思っております。この方が皆さんのお顔をしっかりと見ることができません。かえって遠いから見えないんですね。近くは見えるんですけどね。さて、先ほど読んでいただきました、教会はキリストの体であり、初っ端からですね、エペソ人の手紙の1章23節の言葉が出てまいります。そしてこの、箇所に至るまで、また長々とエペソ人の手紙のパウロ著者であるパウロ大先生は、これにさらにですね、ご自分の人生の体験、イエス様との出会い、そしてイエス様を迫害し多くのクリスチャンたちを悲しみを陥れた、そのパウロが後に改心して、イエスキリストに従うようになるわけですが、この劇的な変化がなければ現在の歴史は説明できなくなっちゃいますね。すべてこのパウロの改心によってこの世界史は変えられてきたということは、事実なのであります。それではこのエペソの手紙はエペソ人への手紙ですね。昔はビトって呼んでおりましたので、最近は人でですね、エペソ人への手紙は獄中書簡と呼ばれております。 そのことにつきましては機会があれば、説明する時があろうかと思います。使徒行伝の19章の24節あたりに詳しく、そのことが記されております。本題に入る前に1章3節でこの手紙の書かれた最終目標が記されておりますので読んでみたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますようにと言い、さらに天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいますように、キリストの父である神を褒めたたえられますように、そして天上にある霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるその神に、これは感謝すべきなのでしょう、賛美しますようにというふうに八つ見早に畳みかけるように霊的祝福を私たちに訴えかけているのです。さて霊的祝福とは何なんでしょうか。霊的って限定しておりますから、これは地上の欲望の実現による喜びではない、そういう地方的なものではなく地上的なものではなくて、聖霊こそ神の意思を伝える方であって、人間は人間から出た観念や哲学的な命題に縛られますが、そうあってはならないと思います。神の御心から出て御霊が解き明かすときに、私たちはその御言葉の真の力を体験することができます。ただ感動したではない、感動するではない、感動しなければならないではなくて、それを受けたときに私たちは生き返り、私たちの魂は神の愛に震え、神の愛に押し出され、神の力、御言葉の力を体験することができるのであります。そしてこの聖霊こそ神のご意志を伝える方であります。聖霊と神とそしてイエス様とは一体でありますね。三位一体ってよく言われておりますが、一般の方々は何でも三位一体だねとか言いますけど、意味わからないでおっしゃってますよね。ですからあるものは哲学的な概念や観念か、三位一体を使う場合がよくあるのです。しかし神の御心から出て、御心から出た祝福であります。神から出た祝福は最高の祝福となるのです。そこには三位一体の神が互いに協力し合って、その命の御言葉の真の意味を私たちに理解させようと願っているのであります。これを理解したとき私たちは大いに力を受けてまいるでしょう。御言葉の意味がわかるでしょう。御言葉の前に素直に私は幼い子供のようになって、真に神に喜ばれたいと願うようになるのです。幼い子供さんはお父さんやお母さんから褒められると最高の喜びを表しますね。パウロは今最高の祝福をもって祝福されていることを私たちに紹介しているわけですね。御言葉に立て、その御言葉の中に込められた神の愛と御霊による力と思え、それは神からの素晴らしいプレゼントであるのです。私たちは今パウロが 獄中であるのにです。パウロ先生何を言うのです。先生はそのキリスト様に従ったばっかりに今獄中にあるではありませんか。何が祝福ですか。何が感謝ですか。何が神の愛ですか。ですから祝福の宣教師ではなくて彼は不服の宣教師ではないのではないですかと言われそうです。しかしパウロは誰よりも熱心にパリサイ主義を行使しようと願い、それとは違うイエス・キリストの言動、そしてそれに従うクリスチャンたちを反発しておりました。クリスチャンたちに反発しておりました。パウロと使徒との出会いはやがて世界史を変えるほどの出来事となりますね。イエス様に出会ったパウロのその驚きと、そして迫害の最中に天から声をかけ、そしてその背後が光り輝いた時に何が起こったかと彼は思ったわけであります。主をどなたですかとパウロは呼びかけます。そうすると上の方からあなたが迫害するキリストです、ナザレのイエスですと答えたのであります。こうして不服の宣教師と言われたパウロはやがて大きく変え、先ほど申し上げましたようにこのパウロの改心の結果世界史は変わりましたよ。日本の明治以降のこの歴史が大きく変わっていきますね。このパウロが、エペソ伝道をした時の状況はこれは使徒の働きの19章にあえて詳しく書かれています。偶像崇拝に走るエペソ人です。でパウロが伝道するとその彫刻した偶像が売れなくなるんですね。そんなことでこのペテロに櫛、パウロに櫛でですね、パウロを迫害するわけですね。そのことは、後ほどの中で何かまた機会があればこういうお話もさせていただけるかと思いますので、使徒の働きの19章 の8章8節から40節をぜひ家に帰ってからお読みいただければと思います。パウロの言う祝福はガラテヤ書の5章の22節に記してあります。だからエペソ書もちょっと手前ですから、ね、2、3ページ開いて、ください。そうすれば、こう記しています。実節、私は言います。これパウロが言ってるんですね。御霊によって歩みなさい。パウロ人間が言ってるんじゃなくて御霊によって歩みなさいと言ってますから、御霊からの命令を受けてこれを語っていると言えますね。そしてそうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているのにです。あなた方は願っていることができなくなってしまうのです。御霊によって導かれるなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。しかし、御霊の義は愛、 喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。私たちは神の御言葉が世界の始まりに世界のもといと書いてありますね、これは一章のエピソード一章の四節に書いてあります。世界のもといが据えられる前からと書いてあります。もといった土台って意味ですね。後にこの土台ってことが出てまいります。でここはそのもとい、世界のもとい、土台が据えられる前から神は私たちの存在をもう見通しておりました。この方にあって私たちを選んでくださったということですね。なんという喜びであり感謝でありましょうか。神様はこの世界が作られる前からです、私たちを見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。五節、一章の五節、エペソ人への手紙。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。そして実節に飛びましょう。実節ですね、一章の実節に飛びますね。時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められたることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。飛ばします。14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。私たちは永遠の昔から霊的な祝福ということは御霊による祝福に他なりません。14節でその御霊なる聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証となってくださるということなんですね。だから私の力ではない、私の思いではない、私の計画ではない、誰かの助けではない、ただ御霊が私たちを神の救いの成就へと導いてくださるのです。すでに天国に召された方々は何億と数えられない天の御国を置いて、神様を永遠に賛美しておられることでしょう。キリスト者として皆さん方の親しかった一人一人は今御国を置いて神の栄光を褒めたたえる大合唱を捧げているのです。そして飛ばしますが、一章の22節です、また神はすべてのものをキリストの足台に従わせ、そして死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配権威権力主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、 キリストを全てのものの上に立つ頭として教会に与えられました。そして今日のテーマの一つ、大きな一つですが、23節、キリストは、教会はキリストの体であり、全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところです。いや、何も満ちていないじゃないかと言いますが、いや、今この場で聖霊は永遠に生きた方として、聖霊の宮と呼ばれるこの教会において、教会はキリストの体であり、全てのものを全てのもので満たす方が満ちておられるところです。全てのもので満たす方が満ちておられるって現在形ですよ。これは永遠に続く現在形、過去形のようにルと断言、ただの断言として書かれているように思われますが、そうではないんです。継続してる、今からこれからもずっと継続している。教会は生きた神の継続の働きがなされる場であります。そして2章の終わりの方に向かいますが、今何でしょうか、もう終わらなくちゃいけないですね、終わります。2章の17節、またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を。キリストから何と遠い道を歩んでいたでしょうか。私は方向音痴と言われてすぐ遠くへ迷い出てしまうんですが、後で倒れて、救急車で運ばれていた時がございました。遠くに行って迷い出た私たち一人一人が、御霊によって道に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ神の国の民であり、神の家族なのです。こう言ってますね。私たちは赤の他人じゃない。キリストによって、母なるマリアより生まれたキリストも人の子です。そのように私たちも人の子であり、そしてこの人を神のある神様は、この限りなく愛し、永遠のもといから私たちの救いの踏み台としておられたということは、なんとありがたいことでしょうか。人たちや、この二次説を読みます、二章の二次説ですが、人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。これでは要の石、土台と同じですね。これね、一番、例えば法隆寺とかそういうところの柱ど真ん中にこうザーッとぶら下がってそうですね。そしてそこに下に土台があります。これが要の土台であり、石で作られておるということです。このキリストにあって建物全体が組み合わされ成長し、真にある聖なる宮となります。この時にね、もうちょっと説明しなければならないのは二次説です。人たちや預言者たちという土台って書いてありますね。人たちって言ったら、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとか、パウロも含めてね、そういう人たちが書いた新約聖書のことを指しています。預言者だったら旧約聖書を指しています。ですから旧約聖書をよく読み、私は毎日聖書通読っていうのを実践しようと思っていますが、時たま用事で抜けることがありますが、ここを読んだってことをちゃんとメモしてあります。パソコンの中にメモしてあります。 って後から振り返って、あ、ここまで読み終わったのかって。それからヘブル語で書かれて、そこにね、日本語で仮名が振ってあるんですね。読み方まで振ってあります。だ、そういう書も、参考書というのは実はエジプト記の参考書であります。これも読みます、毎日。そしてこの神の御言葉の人たちや預言者たちの書いたその御言葉が私たちの生活の土台となって、土台がしっかりしていれば、ほら、私たちはフラフラしたりしないですよ。信仰がですね、体はフラフラしますね。で、フラフラした時に信仰においてもフラフラしてないかなということをまた顧みる必要があるんです。このキリストにあって21節、建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。そしてあなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。これは教会を指しているんですね。教会は神の御住まいです。そしてこの教会に私たちの体も預けてるんですね。繋がってるんですね。だから その建物と思いますが、そうじゃなくてこの交わりですね。だ、この教会の交わり、人と人との関係、それが御霊によって神の御住まいとなる。だから私たちは決して休まない方がいいですよね。休まないように努力しましょう。そうして、互いに新たなる子供を産みましょう。イエス様って生まれてきたんですから、女性から。ですから産み育てる家族としてこの教会を神様の前に立て上げ、そして神様を賛美する人生を生きたいと思います。お祈りいたします。御在天の父よ、私たちはあなた様によってこの地上に生まれてきた者たちであります。永遠の取り計らいと永遠の計画に基づき、御霊の助けを与え、そして多くの預言者、多くの働き人、そうした人々が私たちを助け、励まし、導いてくださいます。どうぞ休む兄弟姉妹たちがいますならば、本当に祈り、彼ら彼女たちのために本当に祈りましょう。そして足をその人たちを訪問し、電話をかけ、手紙を書き、いや交わりの手を差し伸べ、そしてこのキリストの体に欠け目のない、交わりを築き上げていくことができますようにお導きください。このただ感謝、そして奉仕、また高倉先生の今日の礼拝の上にあなた様が豊かに祝福されますように、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。